おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
日本軍の捕虜というのは軍事的秘密をよく正直に話してくれた。でも金さんは言います。決して臆病風に吹かれてその秘密を話したのではありません。彼は兵士として少尉、中尉、大尉として捕虜になってもその階級のものであったことをアメリカ軍に示そうとしたのです。おそらく将棋というゲームが象徴しているように、
将棋
っていうのは相手に取られるじゃん、ひっくり返ると自分の軍を攻める兵力になるんだよね。戦国時代からそうなのよ。負けた方は織田なら織田軍の中に入るわけ。それを裏切りと呼ばないのよ。つまり有能な人物は敵になっても優秀だという、そのように捕虜になっても働くのが、それが侍というそういう思想があったからではないでしょうかという。
はい。
カナはこの優しいと思う？
まあ優しい、寛容な見方だなっていう。
金さんについてね、はい、普通だったらボロクソに言うでしょうけどもね。
普通は裏切り者
でしょうけども。どうしてこういう人が生まれたかだよね。俺それが不思議なのよね。この人は戦後になっても日本軍の悪口言わないのよ。相当いけすかない野郎もいたはずだよ、日本軍。言わない。
はい。
ほんで、ずーっと日本文学の大ひいきなの。これ、不確かなことですけども、ドナルド・キーンさん、裏で、ノーベル文学賞の時に動いたっていう噂はあるんだよね。キーンさんが東洋にも文学賞をプレゼントすべきだ。だからノーベル文学賞の審査員の人が東洋に文学ないじゃんって言ったらしいのよ。そしたらキーンさんが、あなた何も知らない、あなた源氏物語読んだことないでしょう、日本っていう国の中に源氏物語の流れを組む素晴らしい文学があります、それを言ってくれたのではないかっていう。だからノーベル文学賞の候補は知ってる？一番最初、うん、川端康成もちろん上がってたの。もう一人、
はい、大江健三郎さんの前、どなた？
谷崎潤一郎。この二人だったらしい。
はい、あ、そうなんです。
日本の文学事情を国際的にもアピールしてくださった方がキーンさんではないかっていう。さあ入っていきましょうね。どうしてこういうそのドナルド・キーンになる人が生まれたのか、この方はニューヨーク貿易商のお父に持つというね、貿易商のお父さんの家庭に生まれた、そういう少年でありました、
はい、
で中学生になってお父さんの真似して外国へ行く夢、その夢に取り憑かれてフランス語一生懸命勉強するんですね、
はい、
めっちゃ頭が良かった。で飛び級16歳でコロンビア大学へ入学できた。本当に偶然です。このドナルド・キーンさん、冬休みかなんかでニューヨークに帰ってきて、タイムズスクエアの近くの本屋さんで運命の本の2巻セットに出会うんですね、
はい、
49セントだったそうです、
はい、
彼は。それが何かというと、The Tale of Genji、 源氏物語英訳版。これはアーサー・ウェイリーの名翻訳。これを読んで感動するんです、この少年は。それが日本っていう国の古典と知るわけですよ。この頃の日本っていうのはどういう国かというと、ドナルド・キーンさんからすると、仮想敵国なんです。日米関係は最悪で、戦争が始まるんじゃないか。その日本人は天皇を神だと言い張って、その軍事力を強化しアジアを支配しようとしている。それから勝手に太平洋に線を引いて、どんどんその線を拡大するという。ちょっとどっかの国に似たことを先にやってた。
はい、
第一列島線とかって言いながら線を引いてた。
はい、
でも、源氏物語英訳版、
はい。
そこに天皇が出てくるんだけど、その日本のニュースで伝わってくる天皇と違うのよ。
はい。
源氏物語の天皇帝は同じ意味だって訳してあるんだけど、恋ばっかりしてラブポエムとか作ってるのよ。
はい。
あれと思うわけ、キーンさんは少年だからなおさら。それで本に書いてある姿と、それからニュースで伝わってくる姿があまりにも違うんで、変な国と思いながら行ってみたいなって思うところから、キーンさんの心の中に日本の文学という種が落ちる。そして日本という樹木がドナルド・キーンさんの人生の中で葉を茂らせていくという物語でございます。お付き合いくださいませ。